この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハースケと、
はい、スノーです。
はい、ちょっと風邪を引きかけで、なんか、
はい、
寝込むまでは行かずに、なんとかギリギリ低空飛行を続けておりますが、
するわする。
ちょっとフォトスクラムでもちょっとだけ言ったんですが、
はい、
久々に撮影行ってまいりまして、学校関係の、ちょっとイレギュラーなんですけどね、去年の台風で、私がちょうど僕だったんですけど、台風現場まで行って中止だよって言われた
言われて帰ってきたって、
あの中止になった学校が、
はい、
延期なり、今年になってから、あったと。
あ、そう、
あの時中止になったやつっていうふうに後で言われてあ、やっぱそうだったのかと思ったんですが、
大変ですね。やらなければやらないわけにいかないっていうことです。
まあそうでしょうね。まあ結局あの年って台風で中止でこうずれて宿泊施設もなんかぐちゃぐちゃの状態だったみたいで、今年まで取れなかったんじゃないかなって、通常この時期ってないんですけど。
そうですよね、こんな寒いし
なんか雪降るかもみたいなことも言われながらの感じだったので、でなんかかわいそうなのが、一泊二日で、初日にその施設内のなんていうんだろう、オリエンテーリングみたいなのとか、あったんですが、そこで雨降られて、で二日目はもう室内でうどん作りだったんですよ。自分たちでうどん作って、
はい、
それがお昼ご飯になるみたいな、
はい
はい、ね、逆だったらよかったのにね、
そうですね、
ちょっとかわいそうな感じだったんですけどね。なんか体験学習っていうよりもなんか学校でなんか知っててもあんまり変わんないんじゃないかっていうような感じの、内容になっちゃっててかわいそうだ。
いや、それよりね、風邪とか休んでる子とか、風邪のなんていうの、そういう環境変わるとね、感染とか、
そう、ね、
ちょっと怖いですね。
来れなかった子もいたみたい、やっぱり風邪で。
ですよね。
なおかつインフルエンザで。で、もう到着した時に、うわちゃーって思ったのが、3分の2、いや4分の3。
はい、
マスク。うわー、みんなマスクしてるみたいな。なんかみんなニコニコしてピースはしてんだけど、マスクしてるから怖いとか思って。
まあ、後でね、まあ、写真見れば思い出かもしれませんけど。
なので、まあちょっと集合の時だけ、集合と食事と、なんかの時だけは、ちょっと今は撮ろうって言って、ちょっと撮ってもらう。
はい。
外してもらって撮ってるんだけど、まあそれ以外の時間まで全部外せとは言えないしな、という感じだったんで、もうマスクだらけを、撮ってきた感じだったんですが、途中やっぱり一人、インフルエンザじゃないかっていうので脱落してった子もいたりね、ちょっとかわいそうな感じがしましたが、まあそんなところで、その、今年に入ってぐらいからか少し動き出してまして、
はい、
歩いたり自転車乗ったり、 あとね、バスケット、
はいはい、
ぼっちバスケと言っておりますが、一人でバスケットを持ってて、日産スタジアムの下の道路の下にバスケットコートが4面ぐらいあるんですよ、でそこで人がいない時計を狙って一人でバスケットしたり、
はい、そこは自由に入
って、そうそう、時間、まあ日中だけみたいなんだけど、一応金網で覆われてるから、多分夕方遅く日が暮れたぐらいに閉じて、夜は入れないんだと思うけど、まあそれ以外の時間は予約とか申し込みとかしなくても無料で使えちゃう感じなので、そこでバスケットしたり、ちょっと体を動かして、なんとなく運動する習慣がついてきて、若干体重も下がりみたいな、
はい、
ところに来てこの撮影行ったら、1日目長いんですよ、
はい、
朝5時半に起きて、家に帰ったのが、あ、それでも早かったのか、9時半ぐらいには家に着いたんだけど、はいはい、風呂入って体重測ったら5キロいきなり痩せて、
そんなに痩せれるもんなんですね、すごい、
ちょっとびっくり、体調が悪いのと、まあ、丸一日なんかしてたからなのかもしれないけど、
はい、
ガクッと落ちて、でうわこれ見たら余計調子なんか、体重落ちたのは嬉しいんだけど
気分が
ねすげえなんか余計調子悪くなりそうだわと思って、でまあほぼ何もせず、まあ、データのバックアップだけ取ってもういいやと思って寝て、まあ翌日は半日なんで、
はい、
お昼ご飯食べて退所式取ってお見送りして終わりなんで、
はい、
まあ2時には帰り始めてた感じなんですが、もうなんか入れないと持たないかもみたいな、で結構食べまして、
はい、
でその日の2日目の夜帰ったらほぼ戻ってましたまあそんな1日2日で5キロ痩せて5キロ太るみたいなことしたらなんか体壊すよねとか
お疲れ様でした。
まあそんな体調の悪い超低空飛行を続けておりますが、まあ今週第2週ということで、自治報道、これ第2週とか言っていますが、この週、まあ、先週実は収録自体をねお休みさせてもらっていて、はい、一周空いてるんですが、何をちまよったのか、配信自体を一周前倒しで休んでしまいまして収録した内容と週が変わっちゃうじゃんとか思ってます、ね、
ああそうか
本当はエンターテインメントの週がお休みだったんですが、第4週分の撮っていたにもかかわらずそっちをお休みしたような感じになってちょっとずれているかもしれませんが、はい、この第2週でもう一回戻してみようということで今週は、自治報道ネタで、始めていきます。
毎週日曜配信、日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、まあ、自治報道でございますが、まあ、なんでしょう、都知事選、
はい、まあ今は旬ですけど、これ逃すともうどうでもよくなっちゃうかもしれないけどあの2月9日が、投票日のことを執行日っていうんですね。知らなかったんですけど、うん、投票あの執行日が2月9日っていうことで、
うん、
今週いっぱいになるんですかね、
うん
うん、ということなんですけど、なんかさな前話した時一体どうなんでしょうねみたいな話してたけど、
うん、
まあ、そう、元首相経験者同士がつるんで、
うん、
こう出てくるという、
うん、
いや意外は意外なんだけど、
うん、
あの何なんかちょっとこう僕としてはちょっとうさんくさくないかっていうのは
ああそう
感じます、うん、まあうさんくさくないかって言ってることは立派なんだけれども、うん、なんかやってみました、でもめんどくさいからもうやめますってもう一回言われそうな気がしなくもないっていう、特に細川さんに関しては
前がねそういう感じだ
った、すごいね、なんかこうマイナスなイメージしか持ってないんですよ、 あの時すごい華々しく、ちょっとバブル、これからバブルだぞみたいな感じだったのかな、時期的にはね。で、すごい華々しかったんですけど、もう多分最短に近い感じですよね。1年かそのくらい、1年あるかないか。
早かったですよね。
で、いきなり投げ出しましてっていう、いうのが、まあ結局金銭疑惑で、なんで、もう、誰だっけ、あの人は、前の、猪瀬知事と、ダブルっていうかね、のもありますし、まあちょっと、あと、誰だっけ、小泉純一郎に関しては、どうも、こう、お騒がせやすっていう、こう、俺が目指したいんだって言ってるようにしか見えないっていうのはあって、結局まあ、前の政権の時にやったことといえば、なんかすごく派手なことやったようなんだけど、実はいろいろな、うまくいっていることをぶっ壊してったような気もするし、あって、ただまあ、あの二人だと注目度あるので、まあ、自民党っていう大きな、なんていう、後ろ盾のある舛添さんが頑張ってはいるみたいなんですけれども、どうなんのかねっていうのはありますね。まあ、でも、なんか誰になっても、あーって感じがしないでもないなっていう。この、都知事選の、毎度のことなんだけど、っていうのもありますね。まあ、石原都知事が俺がやるとか言い出さなくてまだ良かったかとは思うんですが、はい。まあ、そんな感じです。まあ、都民じゃないので、ね、外から好きなことを言ってられるんですけれども、まあ、あと、投票率ですよね。どうなんだろうって。結構大騒ぎはしてるんだけど、みんな結構冷めてんのかなっていう気もしないでもないし。
いやー、これでも、悩むよね。
そうなんですね。まあ、争点がね、なんか、脱原発って言っている人が2人ぐらいと、まあ、あとは原発とかそんなことよりは、なんていうんでしょう。暮らしとか経済だって言っている、まあ、舛添さんと、噛み合ってないですからね。
まあ、その期間がね、短いっていうのもあるし、この人、なんか、このメンツを見ても、この人っていうのはいないもんね。
まあ、まあ、あと、その、ね、維新の会の橋本市長もいきなり辞めるとか言い出したけど、一回辞められると、ね、党だと50億円だっけ。
党が何分だったか忘れちゃいましたけど。
言ったような気がするんですけど、
大阪で6億って言ってまし
たね。まあ、大阪は市なのでね。都だと1300万の人口で、これはどのぐらいなんだろう。かなりの有権者数はすごい数ですからね。
50億
って聞いてるんですけどね、50億くらい。なので、ちょっとそんな、毎年50億みたいなことに なったら、たまったもんじゃないだろうっていうか。
50億はどこに流れるんだろうね。
結局、まあ、投票用紙とかそういういろんな機会もそうだけど、まあ、あとなんだっけ、立候補者には、あれが、なんだっけ、一応渡されるわけですよね。
え、そうなの？
うん。で、ある程度の、投票率、票をもらわなければ返さなきゃいけないんだけど。
え、逆じゃないの？いくらか積んどいて、ある程度、 投票率取れたらそれが返ってくるんじゃなかったっけ。
あ、そうでしたっけ。
ただ立候補者が用意するんだよ確か。
あ、そうでしたっけ。
いくらだっけな、300万だったっけかな、うん、かなんかを立候補者が用意して、
そうか、
で全然取れないとそれは没収されちゃうっていう。
あ、そうか、うん、あれじゃあ
確かそう思ったと思うけど、
じゃあ他にお金はどこに
行くの、どこに行くんだろうね、50億ね、はい、
あの立ち会い人とかこうあそこに詰めている人たちはボランティアではないですよね、やっぱりね。
え、
どうなんだ
ろう、俺ボランティアだと思って
た。ボランティアなんですかね。
え、だってうちの近所の人とか座ってるよ。
でも
お金もらってんのかな、
なんかのあれはもらえないのかな。
わかんないけど、もらえるのかな。
監視人ですよね。
まあ、2等ぐらい出るのか。
うん。
まあ、ある意味そういうところにお金が落ちるのは、
うん、
いいんだけど。だから、そのポスターなのなんだのって言ってもさ、結局印刷所とかそういうところにお金が落ちてくならみたいなのもあるし。
ああ、それあります、ね。あ、そうそう、ポスター、そう、ポスターは、うん、あの知人がある地方の市議会に出るのです、ポスターの写真撮ってって言われて撮ってあげたことあるんですけど、うん、あの ちゃんと、
うん、
なんて言うんでしょう。そこの市から、うん、このところに振り込みあります。そういえば。
え、その候補者じゃなくて市からなの？
そう。
へえ。
そういう費用にかかるお金は、
うん、
うん、市から、その前、その地方自治体の市から出てました。
へ
え。で、まあ、それこそ、その、得票率が悪いと、
うん、
全部自分に自腹になっちゃうんだけど、
うん、
ある、その、決められた量を得票率を超えれば、
うん、
まあ落選してもあのそこから払われるんで、あのその請求先が違うんですね、だから。
へえ。じゃあ何？
落選したら市に請求してっていう、うん、落選したら僕が払うっていう、そういうあれだ。
それってでもなんぼでもいいのかね。
あ、そうそう。あのね、上限があって、
うん。
うん。まあ、それは市によって違うのかもしれないけど、
うん、
僕の時は確か30、全部印刷とか全部ひっくるめてさ、あの、まあ、枚数決められてるんですよね。
うん、うん。
ポスター、500枚だったかな、忘れたんですけど、
うん。
で、全部印刷代とかそういうの全部制作費含めて30万までって言われたような気がする。へえって言って、で、そこで釘刺されたんですけど、
うん、
いや、あの、30万って出しても、
うん、
出す、こう、いろんなね、印刷屋さんとかそういうところに聞いてみたんだって。
うんうん、
だみんな一律にその最上限の30万なら30万っていう答えしか返ってこないんで、
うん、
あの、実際どうなのって話して、いや、別にあの、普通のね、なんか安い印刷屋さんとか使えばそんな30万なんかかかるわけないよっていう話をしてで、その、まあ、その人は、
うん、
そういう姿勢の無駄とかそういうのを、うん、なくしましょうっていう、うん、あの政策なので、
うん、
いや、すみませんが、こう、できるだけ、その、必要な経費でやってもらえませんかっていう話で、
うん、
まあいいですよって言ってやってあげたんで、
うん、
僕は30万はもらわなかったんですけど、
うん。え、だって印刷代込みで30万だったら撮影代ってそこから抜かれちゃうわけでしょ、
うん、うん。あ、まあだから全部の制作費を、こう、うん、全部ひっくるめて、
うん、
うん、計上したんですけどね。
うん。
うん、
あ、印刷代も込みで受けたってこと？
そうそうそう。うん、まあボランティアみたいなもんですけど、
うん、
うん、っていう感じでした、ね、だからそういうところでも、まあもしね、30万で10人立候補したら
300
万ですからねっていう、そのポスターだけでっていう、
うん、
まあ結構いろいろお金はかかる
ん
じゃないですかね。
なるほどね。
うん。
まあだから都知事選は、まあ都知事選もね、問題起こしたからっていうのがあるから、これも問題だと思うし、橋本さんのはね、
はい、
自ら辞めてっていうことでしょう。
うん。ねえ、まああれも、ひどい話って、ひどい話。まあそこにそういう人に投票してしまっただからしょうがないよっていうの、しょうがないでしょうって言われるかもしれないですよね。
いやでも実際それそれをまあ言い方は違うけどそういうようなこと言ってるよね。もう選挙は、まあ、もう政治で言えば、うん、まあ姿勢の中で言ったらそのコストですよっていうような。
うん
コメントを記者会見の中でしましたけど、まあ必要な経費なんだみたいな言い方をしてましたけどね、なんかもっと他に方法がなかったのかなっていう気もするんだけどな。まあ結局大阪都構想が頓挫しそうになってそれを国民に判断を委ねるみたいなことなわけでしょう。なんか違うような気がするんだけどな。
うん。
まあそれで6億という。まあ大阪でっていうことなんだけど、もっと大きな括りで言ったらさ、
うん、
日本を代表するその都市での税金なわけじゃん。だから俺は直接払ってないちゃ払ってないんだけど。でも全体のことを考えたらねっていうのがあるよね、うん、どうなんだろうな。なんか橋本さんもなんか厳しいねなんか一時の勢いはどうなんだろうっていう。でも街頭インタビューみたいなの聞いてるとまだあれだね、橋本さん支持の人はいるね。
あどうまあでも街頭インタビューをね100人やって例えば10人しか支持しませんって言ってとしても10人
指示の方を出てくるからってことでしょ。
出す
っていうのはあるけどね。
いくらでもできますからね。
うん、
でまあそういう目で見といた方がいいんだろうなっていうのはあるんですけど。
なんかその設計図的なものを見てからでもいいんじゃないですかみたいなコメントされてる方もいたけどね。
うん、いやどうなんでしょうね。まあなんか変えるのってなんか変えりゃいいっていう変えることこそ正義みたいな、
うん、
そういうあの雰囲気の出し方ってこういつぐらいからかな、
うん、
あのずっと政治、まあ、選挙のたびに改革って言ってんだけど、
うん、
こう改革で改善になった試しはあるんだろうかっていうのは毎度思いますね。改革で改悪になってる部分が、多いんじゃないかっていう気はするんですけれども、本当なんか、なんで昔の MacOS とかで、機能拡張いじるって、かえっておかしくするみたいな、そんな気がし、そんな、雰囲気っていうのはありますね。ここいじったら良くなるんじゃないのか、ますます立ち上がらなくなるみたいな。そういうなんかジレンマを感じるんですけれども、
うん
うん、
まあねどうなるのかなっていうどちらもね、
うん、
まあ首都と、まあ、大阪と
ああそうですね大阪と二大都市ですからね。まあちょっと橋本維新を東京で選挙やってるからこっちでもやってやろうぜみたいなそういう軽いノリかもしれないとかちょっと思っちゃうんですけど、あ東京だけに目立たせておくらみたいなそういうノリもあったりしてちょっとふと思わないでもないです、うん、
なんかねちょっとそこら辺変な勘繰りされても仕方がないかなっていうような感じがしなくもないですけど、 まあそんな、政治の話もあり、心配していました小学生北海道で、
あ、はいはい、
ね、行方不
明、そうですね、
無事見つかったっていうので、はい、ちょっとほっとしましたが、
そうですね、
まあ、小学校さん、
うん、よく落雪とかで下敷きになるっていうのは、
うん、
まあ何年かに1回ぐらいあって、
うん、
今年は雪が多いっていうのもそれも心配は心配だったんですけど、
うん、
まあ、むしろそんなことより怖いのは人間の方だったっていうのがあります、
ね、小学校3年生でそんな思いさせるっていうのはね、
うん、
そしてどうかっていう、
まあ、札幌ぐらいこうね、大都会になっちゃうと本当近所付き合いとかよく分かんないですね、
うん、
人口密度多いから本当家からほんのわずかなところでいきなりそういう風になっちゃうっていうのも実に怖い話です、
うん、なんか大の大人がっていう、
うん、まあまあなんかいろいろありそうな感じはするんですけど、ね、背景はね、
うん、
こう、なんでしょう、精神的な問題とか、
うん、
取り沙汰されていますけれども
。なんか、刑事責任能力あるかどうか、
ああ、そうですね。
ところからみたいな話なんでしょう。
まあ毎回それでいろいろ、その、こう、批判とか、
うん、
こう、抽象みたいのが、あって、あの前転換の関係で交通事故とか何回かあった時も、
はいはいはい
はい、いやこれは難しいだろうなっていう、まあ本人の落ち度っていうのも、もう当然ある場合もあの大きいとは思うんですけれども、うん、なんかだからといって転換の人はもう全然ダメだろう、あのこう何もするなみたいな話になっちゃうと、それはそれで大変ですしね。
うん
うん、でまあ、ちょっとそこら辺は、こう、あの、そこの一面だけで、まあ、被害とか事件とかっていうところだけで考えてもしょうがないとは思うんですがね。
うん
うん、
なんかね、やっぱ、子供がなんかすごい危険な、あれになってる気がして、子供にとって危険な社会みたいな。
まあそれはやっぱり感じます。
ね、
ね、
子供が被害を受けてることがなんかニュースとしてさ、
うん、
子供が被害を受けてるニュースが多い気がするんだよ。
うん、まあ今も、まあ昔はもしかしたらそういう虐待関係とかはむやむやだったっていうか分からなかったっていうのもあるのかもしれないですけど。
あ、そう、なんかこれなんか途中からラジオかなんかで聞いちゃったから、なんかはっきり分かんなかったんだけど、なんか警察が尋問したにもかかわらず見逃しちゃったみたいな、洋服の上からしか見てなくて虐待を見抜けなかったみたいな、
あ、そんな話もあったんです
か、うん、なんかそんなのもあったみたいな、なんか本当は親の了承を得て服の中まで確認するんだってね。
ああ、なるほどね。
だけど実際それは、あの実際のその現場でそれができるかっていうとなかなか難しいみたいな。
うん、
まあ、そりゃそうだよね。
うん、まあそうですね。
でそこまでしなきゃいけないんだみたいな。特に女の子だったりすると難しくなるだろうし。
はい。
そんな問題もあったみたいだしね。で、まあ、その子供のあれで言うとテレビドラマで孤児院かなんかのやつ、
ああはい、
明日ママがいないだっけ、
はい、そうですね、あの子役、実力派子役の女の子たちが、
うん、
すごい踏み合ったりして、
うん、
まあまあ、あの手の番組って、まあ、口頭向けになるのは仕方がないとは思うんですけども、
うん、
まあ、ただ実際にある施設とか、
うん、
がモデルにのように扱われているっていうのがやっぱりちょっと問題だったんでしょうかね。まあ見てないので何とも言えないんですけれども、
僕もちょっと見れてないんだけど、結局その描かれ方があまりにも実際とかけ離れているからっていうことで、施設から抗議があり、
はい、
一度は強気に出て、全部最後まで見てくれれば意図が分かってもらえるはずだという強硬姿勢だったのが、スポンサーが全部降りたんだよ、
はい、確かそうですね、うん、
で、内容を変更するというような、うん、そこら辺までは終わったんだけど、その後どうなったのか分かんないですけど、
まあそうですね、まあ実際毎週続いているので、一応なんかお話し合いみたいのは機会があるらしいっていうところまでは報道してみましたけどね、
うん、
うん
うん、でもあれもね、どうなんだろうな、実際その現場のあれも知らないし、番組も見てないから、うん、何の言いようもないといえばないんだけど、あのスポンサーが全部降りちゃう感じとかさ、
はい、
あのちょっと前にあったあのファミリーマートだったっけ、あのなんかお弁当が廃止、中止になったの知ってる？
いや知らないです。
そ
んなのことあったの？
ガチョウかなんかに詰め込んで作るやつなんだっけ？
あ、フォアグラ。
フォアグラか。
はい。
フォアグラの入ったハンバーグ弁当。
はい。
フォアグラが乗っかっただったっけ？
はい。
かなんかに苦情が
殺到。
殺到って言ってもそんなね、大した数字じゃなかったんだよな。100だか。
はい。
何件か入り、要はそのフォアグラを作るための、飼育というか、
はいはい、
あれが残酷だ
ね。まあだいぶ前からそういうの言われ続けていますけど、
それで販売を中止みたいな、
はい、
なんかそれもなんか違和感を感じるし、そのスポンサーが今回全部降りたっていうのがちょっとね、十何社があったんだっけ、なんか総崩れだったらしいの、
はい、
でその後その総崩れだったし後の放送って何の CM が入ってたんだろうとか、それが興味だったんだけど、
ね、いやなんか全部 AC にしたらしいです。
あ、やっぱそうなんだ、
はい、
困った時の AC、
困った時の AC っていうか、
まあなんか それもな、どうなんだろうなっていう、
まあそうです、まあ企業としてはイメージ大切だから、なんかね、まあそこそういうその内容だけじゃなくて、
うん
ね、タレントとかそういう役者さんのなんかスキャンダルとかでもいろいろガタガタなるのは常なので。うん、まあそういう風にこう言われちゃったらやっぱ企業イメージが大切という判断っていうのは、まあ、分かんなくはないですけれどね。
なんかね、うん、逆のパターンでこれを明らかにおかしいだろうっていうものに黙ってこうスポンサーがそのままずっとついてるみたいなさ、
はいはい、
そういうのに怒りを感じてたことってなんかあった記憶があるんだけど、
はい、
逆にこうその、視聴者のクレームに対してこう一斉にそういう CM が引くみたいなのって、はいはい、そのスキャンダルとかっていうのはまあ分かんなくもないんだけど、なんかグレーなものに対して
はい、
こうさっと引いてってしまう感じってちょっと怖いなって思った、うん、
まあ、まあそれを指摘する声も当然ありましたね、
うん
うん、まあ、気に入らないから攻撃だから気に入らないことがあればそれに対して攻撃をすれば、
うん、
まあちょっとそれが大きく取り上げられれば、
うん、
言うこと通っちゃうみたいな、
うん、
風潮はどうなんだっていうのは確かに、
うん、だからそのスポンサー の、うん、見られ方みたいなさ、その、はい、こんなのにスポンサーしてんのかよっていうふうに思った記憶があるから逆に言うとこう引いた時にあここはこうやって日和るんだみたいな、
うんうんうん、
あのまあ、今回のがだから引いたのが間違いとは言わないんだけど、
はい、
よくわかんないから間違いとは言えないんだけど、
はい、
だけどやっぱそういう動きも見とかないといけないかなと思ったね、
うん、
あのこういうスポンサー撤退しますみたいな時にスポンサーって声明出してんのかな。
いやどうなんですか、あのあれこう枠でしか買ってないから、そのどんな番組とかいうのにはあんまり口出すあれはないんじゃないんでしょうかね。
いやそんなことはないでしょ、
やっぱり口出すんですかね、
うん、だってあれでしょ、その番組の中でその商品使ってくれとか、
あ
使うとか、
まあそれはあるか、
うん、ね、当然ライバル企業のものは出すちゃいけなかったりさ、
うん、あまあそこら辺もありますか、
うん、あとその使われ方とか、
うん、
あクリラジでも言ってたけど、車のスポンサーがついてるところって交通事故で人が死ぬような、
あ番組は作れない
みたいなさ。
あそうですか。
だからクリラジで言ってたのは、
うん、
なんか相棒でいろんなパターンの殺人が起きる
わけですよ。起きる、はい。
あそれあれ日産がついてんだよね、
相棒って。
だからなんか車を使った殺人みたいなのはない、作れないとか、でなんかこういろいろなんていうの、脚本書いていくときにここのスポンサーがあるから このパターンは使えないとか結構あるみたいですよ。だからある程度口を出しはするんだろうけど、もうそれは仕方がないかなっていう気もするんだけどね。
まあそうです。で、まあ視聴者がまあすぐああこっちだあっちだって流れちゃう、
うん、
流れやすい環境っていうのはできてるのはあります、ね。
うん、
本当なんかツイートすればどんどんそれが膨らみ上がっていく時代だから。
うん。
うん。
だからさ、何かを批判するため、だから報道番組なんかもさ、結局東電とかさ、そこら辺が結局いろんなもの握ってて、テレビ番組が
突
っ込めなかったとかって聞くじゃない。
うんうんうん、
だそういうのもちょっと怖い一端だよねっていう、うん、
まあ、ありますね。
何かに対してのドキュメンタリー作ろうと思っても、ね、まあ、今回はドラマだけど、
はい、
もし仮にそういうドキュメンタリーみたいなもんでもなんか問題として取り上げようとした時に、いやそれは事実と違うだろうみたいなのでさ、なんかそれこそ、うん、みんなの声として盛り上げちゃったとしたら、
はい、
そういうのもじゃあスポンサーがつかずに流せなくなるみたいな、
うん、
なんかそうなっちゃう、
はい、
CM で何かを運営していくっていうスタイルっていうのがやっぱり限界来てるような気が、
うん、まあそう、そういう意味ではね、NHK みたいないわゆる公共放送っていうのは、
うん、
存在感があるはずなんだけど、うん、なんか安倍カラーの人事でこう新しい会長になった人が早速いろいろやらかしてくれて、
うん、
NHK はのそういうね機能は大そういう不偏不党とかね、
うん、
いう、こう公正なっていうか公明正大なっていうか、
うん、
そういう報道姿勢とかこう経営体制とか大丈夫なのかっていうのも逆にこう逆にというか関係してきてますよね、こう
従軍慰安婦のやつ、
うん、そうそうそう、あまあ何を言い出すんだっていう、
うん、
まあ、全体で見るとあれ記者の方が僕が見た感じだと記者の方からはめこう言わせてやれみたいな、
うん、
罠かけられたのにもうものすごく見えすぎた罠 のような気がするんですけど、うん、会話の順番見ていくと、うん、そこにこう乗っちゃうそのなんていうの脇の甘さというか、
うん、
まあむしろそれを言わせたくて、もう安倍政権はそういう人事にしたんじゃないかっていう、
うん
うん、こう勘を痛くもなりますし、
うん、
ね。あれ、でもああいうことを全体含めて、こう、その、こう、まあ、今回はその、なんだっけ、児童の、まあ、そういう虐待とか、そういう方のドラマっていう問題だけれども、もう、誰かがこう、意図的にそこを、いろんな政策にしても、歴史問題にしても、なんて言うんでしょうね、思想とか宗教とか、
うん、
ここが嫌いだからっていうか、ここは、それに対して自分は反対だからって言って、わーって声上げて、それにどんどん不和雷動で、わーって声が大きくなっちゃったら、
うん、
こう実は、それによって起こる弊害も、ね、すごく、見過ごせないような弊害が起きるとしても、
うん、
一気にそっちに転がっちゃうっていうね、
うん、
こういうの大きい方に転がっちゃうっていう恐ろしさは、
うん
うん、ちょっと感じます
ね。
まあ、もう本当視聴者が賢くなるしかないような気がするんですけど、
うん、本当ね。だからなんか前にも言ったけどさ、なんかこう一つこう確信の持てる情報源みたいなさ、
うんうんうん、
その東電の時に散々あれだったから、そのもうねテレビでニュース報道番組でさえさ、なんか裏を読まないといけないみたいな、
はい、
新聞にもしてもしかりだし、
うん
うん、なんか本当にいろんなメディアとか、もっと言ったらその国内じゃなくて海外から見た報道の目、
うんうん、
を見ておかないと分かんないよとか、
はい、
なんでじゃあ何のための新聞よとかさ、
うん、
何のための報道番組よとかっていう、なんかそこら辺がねえ、こうどうなんだろうっていう、こう昔からでもこのシステムから考えたらもう昔からそうだったっていうことなのかね。あんまり気にしてなかったけど、うん、
そうですね。まあ、昔の方が、まあ、それは、もう、はっきりしてたんじゃないでしょうかね。
あ、そうなんだ。
うん、っていう気はしますけどね。まあ、特に、太平洋戦争前とか、
ああ、そうか、そうか。
何々より何々よりって、すごくはっきりしてたと思うん
です。そうか、そうか、
うん。まあ、今、まあ、割とみんな、こう、戦後を、こう、いろんな、価値観っていうのをバラバラバラバラとこう出すようになってきたんだけど、なんとなくそれじゃいかんの、それじゃいかんみたいな流れでまた元に戻りつつあるっていうかね、こう某産経とかははっきり、ああ、そっちなんだねとかわかるじゃないですか。まあそういう、こう、なんで読者の好みに合わせ、好みに合わせてカラーを作ることで、
うん、
ある一定の層の読者なり支持者を集めるっていう、そういうの、そういう、こう方法っていうのはとても有効ってことなのかもしれないですよね。うん、その、いろんなメディアっていうか、媒体にとっては。
うん
うん、ただ、それ行き過ぎると、もう、なんて言ったらいいんでしょう。ミイラ取りがミイラになっちゃうみたいな。もう、自分では、最初はただ単に、こう、客集めで、客寄せでやったことが、もう、そっちに、こう、乗っ取られちゃってっていうか、ね、本当は違うんだとか言いながら、そっちにダーって行っちゃう気がしないでもないんですけどね。
うん、なんかね、なんかお金を払って、情報を得てる、
うん、
新聞なんかはそうじゃない。テレビだとね、はい、お金を払ってるっていう意識はないけど、うん、新聞なんかお金払って買ってる情報なのに、はい、なんかそういうフィルターがかかってたりとか、うん、 なんかプロパガンダ的な思想誘導みたいなのがあったりとか、だからそれをいろんなものをこう取り入れて真実は何かみたいなのさ、そんな風にして見ないと真実が見られないみたいなのっていうのがちょっと歯がゆい感じがするんだけどね。
ね。
まあちょっとその番組自体どうなるのか気になりますけど、それを変えて続けることに意味があるのかなっていう気もするけどね。
いやー、な、あのラジオの時間みたいな話になりそうですよね。あのほら映画の途中でこう登場人物とかどんどん変わって、悪い人だったはずなのにいい人になったりとか、とんでもないあのこう無理やりな変更になっちゃう可能性もあるかもしれないし、
でもそう思った時にさ、まあ、その、ね、最初の意図とは違うわけでしょ、はい、本来作りたかったっていうか訴えたかったものっていうのが、まあ、ほぼできないんだろうね、うん、きっとね、そんな、うん、
そう、どうなんでしょうね、まあまあね、ああいうのって極端にある部分を拡大することで、
うん、
こうあの拡大したりデフォルメしたりするして見せることで、まあ感情的にこう見てる人の感情に訴えるっていうのが、
うん、
まあお仕事っていうか、お仕事っていうか機能って言えば機能ですからね、あの淡々としてやっていたら誰もつまんなくてチャンネル変えてしまうだろうっていう、
うん、
そういうのもあるのかもしれないですけれども、いやー、まあ、ただやっぱりなんかあまりにもこう現実にあるものを、まあ今実際にそこで運営してたり、
うん、
まあそれに関係する人たちがこう非常に似通ったあの状況で実際に暮らしている人たちと似通ったような状況をテレビの中で再現しつつ、でも全くありえない設定でこう演じてしまっているっていうと、まあ難しいのかもしれないですね、これね。
なんかその、うん、制作意図というか最後まで見てくれたら分かるみたいなっていうあれだったらさ、うん、その結果こういうことを伝えたいからこういうふうにしてるんですみたいな説明をして理解を得ようとかってそれは したのかな、してないような気が、
まあそれあるかもしれない。
でもなんかそのね、そのデフォルメっていう言葉が出てきたけど、うん、結局何かを伝えるのにそのドキュメンタリー的なもので伝えるっていう一つの方法もあるけど、
うん、
そういうデフォルメさせることで興味のない人の興味を引いて知ってもらうフックになろうって考えたら、うんうん、そういう手法が使えないっていうことになっちゃうわけじゃん。
まあそうですね、うん、いや そうなるとまあほとんどのこう映画とかね、
うん
うん、ダメになっちゃいますよ
ね。そうそうそう、だからその、まあ、ね、僕ら写真を撮ったりしてスノーさんなんかはそれを作品として発表してたりするわけじゃないですか、はい、写真家でもそういうのでアウトになっちゃう人いっぱいそんな感じするよね。
そうですね、うん、
だからなんか、まあ、表現の方法を制限されてる感じっていうのかな、うんうん、まあ、あまりにもっていうのもあるだろうからね、
うんうん、
全部 OK ってするのはどうかっていう、まあ、表現の自由みたいな言葉で全部 OK にしてしまうのも問題があるような気はするんだけど、だから今回の件がどういうあれなのかっていうのはいずれなんかのタイミングでね、あの時は実はこうこうこうだったんだみたいなのが 紹介してもらえるといいんだけどなっていう、うん、まあ今は絶対しないだろうけどね
そうですね、うん、
でも実際どんだけ違ってさ、ま
あはい、
どんだけどうなんだっていうのは、まあ、その番組見れば分かるように作るのかな、
うん、いや番組が番組で行われていることがこうねうまくできてればできてるほどリアルに感じますからね。
うん。
うん。あの、こう、それこそ真実はって言った時に、テレビで見た方が真実になっちゃうと、っていう風に認識されるともう、目も当てられない事態が発生しちゃうから。
うん、
まあ、だから当事者は、これは困ると、はっきり言っている、だと思うんですけれども、そのメディアの力の大きさっていうのが、やっぱり、こう、まあなんて言うんでしょうね、こう、その影響力の強さっていうのに警戒してるんでしょうね。
うん、でもなんか、テレビが負けを認めたような、なんかそんな感じがしちゃう。
うんうん、まあそうですね。あ、それにか、まあそういう感じはありますね。
うん、
これ映画だとね、結構もうドドンってやっちゃったりして。
うん、
まあこれからどうなるんだろうって一つ、まあ、こういう出来事が一つ一つ何かに変わっていくっていう可能性はありますよね。
うん、多分なんか今後何かを作ろうとした時に、
ああガイドラインみたいな、
うん、になってくるだろうね、うん、きっとね。だってテレビ局としては大きな損害を受けてるだろうから、うん、まあ、そうなるんだろうなっていう。だからまあ、うん、今回のが本当にそれを是正したことが正解だったのかもしれないしね、うん、まあ、本当にそれはやめて正解だったよっていうことを、うん、なのかもしれないから、ね、完全に良かったとも悪かったとも言えないんだけど、でもなんかそういうスポンサーが全部こう引いてしまう感じとかっていうのもなんか今後いろいろ問題になるような気がするなっていう、
はい、
まあ、一つのメディアとしてのなんか条件を見たというかね、
うん
うん、ちょっと怖い感じがしますけどね、
はい、
まあ、ちょっとこれから来週か、まあ、この撮ってる日から言うと今度次の週末、
はい、
知事選ということなので、まあ、それがどうなっていくのか、
うん、
選挙権はありませんが、
はい、そうですね、
ちょっと気にして見ていきたいなと、はい、まあでもどうなんだろうね、
おお、いや、ね、いや、僕、いろいろ争点はあるんだろうけれども、まあ、どうなんだろう。これ、もう、脱原発っていうのが争点として大きいかどうかというのは非常に、有権者にとっては、
うん、
関係あるっていう人と関係ないっていう人のこう割合がよくわかるんじゃないか、
一種
のリトマス試験したような気もするし、
うん、
うん、まあそういう意味では多分東京都の人はあんまり脱原発って言ってもどうでもいいと思ってる人が多いような気もしないでもないんですけど、うん、まあそれがなんか本当にはっきりわかっちゃうと、まあ僕の個人的なね、気持ちとしては、いや、やっぱり東京はダメだなと思うんだろうなって、うん、今から半分諦めてます。
それもそうなの。
うん、まあだって結局、ね、大企業とか、まあそれに関係する人たちが多いわけだから、うん、まあそっちの方は、そういう直接関係ないとしても産業としての原発とか電力っていうのは非常に大きなね、ウェイトを占めていると思うので、 ただそこに、やっぱりこれじゃダメなんだろうっていうふうに、自分の仕事はさておいてっていうね、仕事とかいろんな、こう、しがらみはさておいて、こう、普通の生活者っていうかね、そこで暮らして、子供を育てるなり、こう、いろんなことをやって、健康的に、健康で、ずっと暮らしていって、あるいは、まあ、他の、東京で暮らすってことは、他の地方のいろんな資源も、こう、過剰に扱う、消費するっていうことなので、そっちの方のことまで、こう、考える余裕を持って暮らしていきたいかどうかっていうね、そういう、すごくなんか、深いところまで考えないと、判断できないことなんだけど、いかんせん日々、こう、毎日すり減らされて暮らしているから、そこまで考える、こう、力というか、精神的な力がね、余力がある人はどのぐらいいるんだろうって、想像すると、ちょっと暗淡とした気持ちになるし。
だって、はい、東京に限らず、まだ東京に住んでたらなおさらのような気もするんだけどな、だってさ、その完全にそのサイクルとしてさ、
はい、
まあそのそこ火力とかそこら辺に関しても枯渇のことを考えたりすると、それもいいとは言い切れないかもしれないけど、はい、でも廃棄物を処理する先がないのに運用してるっていう感じとかさ、なんか矛盾だらけのものを当たり前のようにさ、
はい、
継続しましょうとかさ、まあ、ね、いずれなくしましょう、だけどでも今は無理じゃないですかみたいな、じゃあなんかこう、なんかむちゃくちゃな気がするんだよね、言ってることが。
はい。
なんか、
そうなんです。
そういうことを言ってる人が、極端な話ね、子供にどういうふうに、子供に教育するときってどういうふうに言うんだろうとか思うね。
まあ、そう。まあ、本当、まあ、戦争中の話みたいなね、絶対勝つ。神の国だから勝つんだみたいな、それに近い響きはありますよね。でも本人たちっていうか言ってる方というか、それを実際やってる方はそうは思っていないらしくっていうか、思ってんのかもしれないけど、知らないふりしてるのかもしれないし、まあむしろ確信犯でやってるのかもしれないですけどね。まあ人それぞれかもしれないんですが、
あれを良しとしている人も、あれがなんかどうも矛盾してるというかさ、はい、いずれなくさなきゃいけないとか、でも再稼働とかさ、はい、海外に売ろうとかっていう人もいるわけでしょう、
はい、
それどうなんていう
まあそうですね、どうなんでしょうね。いやー、こう、無責任、じゃあ無責任かもしれないけど、なんかもっとこう、深い、なんて言うんでしょうね、こう、蜘蛛の糸に絡め取られてるみたいな、こう、自分としては別に、反対してもいい理由はあるんだろうけれども、でも反対をするといろいろしがらみが重くて、反対するのは嫌だっていう。その目の前にあるしがらみを、の方がやっぱり脅威として感じるっていう、そういうこともあるのかもしれない。まあ中には本当真剣に、なんていうんですかね、こう技術に、としての原子力というものに未来を見ている人もまだいるのかもしれないんだけど、どうなんでしょうね。
クリーンにできるあれがあるのかね。
いや あ、まあ、ある日、スーパー、なんでしょう、原子炉みたいなのができて、いきなり完全にクリーンで、こう、何も心配する必要はありませんよ、みたいな、ことが起きるとは思えないですよね。知れば知るほどね、いろんなことを知れば知るほど、いや、ちょっと無理でしょ、っていう、としか言いようがないんだけど、まあ、そこですかね。まあ、あと、ちょっともう、オリンピックやめましょうっていう候補は誰がいないのかなと思ったけど、こう、比較的、なんて言うんでしょうね。あれな、こう、当選しそうだと言われている候補の中にはさすがにそういう人はいません。
やめるメリットって何があるの？
まあ、やめるメリットというか、まあ、余計なものを作らないですよっていうのはありますよね。やめれば。
残さないっていうこと、
うん、
うん。
ほら、あそこの、神宮だって大変じゃないですか、立ち退きがあってとか、
うん。あれ、どうなんだろうね。
いや、すごい大きな施設だから。で、しかもその施設にかかるお金が、いくらだっけ？忘れちゃったけど、ものすごい額だったんだけど、それが半分になったり、こう、いろんな、計算があって、どんだけどんぶり勘定でやってんだ、みたいなね。
あれでしょう、なんか、構造的になんか橋を作るような感じで作ってって、なおかつそれをやしようとすると、あそこら辺区画整理しないと物が通らないっていう話が。
あ、そうですか。まあ、単にデザインだけで決めちゃったから、実際にあそこにそういうものを作れるかどうかとか、そんなのはこれからの話なんですよ。っていうことで、まあ反対運動も、著名な人が起こしてたりしますし。いやー、なんか、そう、まあ結局もう東京でやるってなったらいろんな土地とかね、こう、あと流通とか交通とか、全部利権がかかってくる、こう、関係してくるので、まあもうすでに動いてはいるとは思うんですけど、いろんな人がこう土地をめぐってとか、いろんな利権をめぐってこう活動してるとは思うんですが、まあそれ結局利権で儲かるところはほんのちょっとの一部だと思うし、それがで終わっちゃったら、そういう人たちはそこをもうさっさと二束三文で処分しちゃって、こう、ほんと濡れ手で泡って自分の、利益だけかさらっていくっていう感じは絶対あると思うんですよね。もうそうなるとね、そこに一生懸命、こう、税金を投入した都だとか、都の、まあ、都民とか、あと国からも当然税金を投入されると思うんで、国民の税金はじゃあどこに行ったんだっていうと、結局そういう人、そういう利権で儲けた人に、吸い上げられておしまいっていう構図じゃないかと思うんですよね。
まあそんななっちゃうのかね。
ような気もします。ああ、もうほら、この間、まあ円高じゃない、円安だっけ、もあって、日本の一人当たりの借金、国民一人当たりの借金ってものすごいとんでもない量。そんな状態でなんかそんな大きなイベントやってられるのかっていう。あります。まあ、単純に言えばギリシャみたいにならなきゃ、まあ、ならなきゃっていうか、なっちゃうんじゃないのっていう、
まあね、ギリシャみたいになったら困っちゃうけどね。
まあ困っちゃうけどねっていうか、
なりそうな気はしない。経済効果ってあるわけでしょ。まあそれが一部に行っちゃうからっていうことか。
まあそうですね。
国全体として考えたときにはどうな、いい方向に行かないのかな。
いや、東京そのものはもう、まあ、インフラがちょっと更新されれば、それはそれでいいのかもしれないんですけど、でもオリンピックのためにこう、の目的でインフラを更新したとして、すると、そこにやっぱり集中するから、なんか 例えば震災、まあ、防災とかのためにを考えてインフラを更新するのと、
うん、
オリンピックの運営のためにこう更新するのではやっぱり違ってきちゃうんじゃないですかね。
うん、
だったら最初から震災とか防災っていう意味でこう計画立ててやった方がよりいいものはできるんじゃないかと思うんですけど、ね、いやまあそもそも日本ってまあ世界で一番地震多いとこだし、今後そのマグニチュード6とか7とかっていうすごい巨大地震がものすごい確率で起こりますってはっきり言われてるのに、そんなところで外国からね、こうたくさんの人を呼んで、ね、まあわずか1週間2週間だっけ
2週間かな
2週間とはいえやっていいのかって、そんなギャンブルやっていいのかって気はするんですけどね、
うん、
その2週間にドンピシャに当たらなくても、あともうちょっとでできますとか言ってる時にドカーンと来られたらもうおしまいです
か。そうそうそう、確かにさ、その7年っていうもう6年か
6年
になるけど、うん、その間に言われてるような地震があったら東京湾岸全滅みたいな話もあるわけじゃないですか。
そうですね、
このお台場のあたりとかね、うん、コンパクトにやるとか言ってあそこら辺集中するわけでしょ。
そう、
その開催の年に無事にあそこがあるのかっていう一つの問題あるよね。
そうですね、本当神の水を知るみたいな感じなところだし、まあ世界中の人もそんな怖くないのかとかちょっと思うんですけど。日本でやって怖くないのって思いますか。
はい、まあちょっとね、この先いろいろどうなるのか、まあまずそのやると決まって指揮を取るのが誰になるのか
みたい
なところもなんか。不明瞭なちょっと怪しい感じになってきてますが、まあ自治問題いろいろありますけども、
はい、
あとあれだ、一つお父さん亡くなっちゃったのがね、
ああ
今回の間では、
はい、
まあいろんなとこで特集されてたりもしますけどね、はい、これが配信される週かまでは収録されてるっていうことなので、第2週、日曜日だから3週になるのか、
うん、いやあんなにお年だとは、うん、まあでも考えてみるとずっと大昔からやってるから
そうだって37の時から
あそんなの
ずっとされてるらしいですよ。
いや、それはすごい。まあ、そうですね。いろいろ昭和は本当遠くなっていった。
僕が生まれて1年か2年後ぐらいから始まってるけど、その時からもうずっと永井さんがされてたら
しい。いや、すごい。
2月9日まで、2週か。
2
週目。まで、は収録されているということ で、まあ、最後、まあ、ちょっと生で見たいなと思ってるんだけど生で見れるのかな録画しようかな、なんかまあその波平さんだけじゃなくて、
うんうん、
まあ、いろんな番組で他の番組でも言ったんだけどガンダムのね、私はもうガンダム世代なので、
はいはいはい、
オープニングのナレーションが永井さんです
。あ、そうなんだ。
中世紀なんとかなんとか、0018なんとかっていう、決まり文句は永井さん
が。あ、そうなんですか。へぇ。
で、結構、橋役を結構やる、はいはい、好んでやされる、好んでたのかどうかわかんないけど、
はいはい、
なんか、橋役を結構、されてて、
うん、あ、いや、まあ僕はなんかなんだっけ、天空の城ラピュタの、
うん、
ムスカの上司の
あ、はいはいはいはい。
将軍あの、青二歳目とか言うのなかなか。
なんか、かっこいい役が多いですよね。
そうですね。まあ、ああいう、こう、ドスの効いた声っていうか、うん、ね、こう、怖い感じの声が得意なんでしょうね。
まあまあ、いるんだ。まあ、僕ら世代は大変お世話になったんじゃないでしょうか。はい、まあ、でも、サザエさんなんかだったら今の人たちも。
そうですね。まあ、サザエさん症候群っていう言葉が一時期あったぐらいですから。
ああ、明日から学校だとか、明日から会社だみたいな。
憂鬱になるっていう。そこまで定着するっていうのはすごい話ですけど。
まあ、それだけ、愛された番組であり、うん、愛されたキャラクターなんでしょう。うん、まあ、ちょっと残念ですけどね。ご冥福をお祈りしたいと思います、はい、9日は楽しみに最後のバカモンがあるのかな、
はい、あるのかなまあそれは分かんないです
よ、ね、ちょっと分かんないですけどね、なんかあれがやっぱりあのバカモンが聞けなくなるのが寂しいって言われてる方結構多かったですけどね、
ナミロス
ナミロスかもしれないですね
いやまあいろいろロスなものが多いですね
ということで、まあ、ちょっと次の配信、これが配信された後か、ちゃんと配信していれば、
はい、
まあ、配信した後か、配信する前に終わっちゃってるかもしれないですけど、2月9日が、最後の波平さんです。はい、まあ、新たな波平さん誰になるのかっていうのはね、
まあ、大変ですね。
プレッシャーでしょうね。
うん。
そんな一月でございました。
はい。
すみません。
じゃあ
収録中ゲホゲホになってしまいました。
お大事にしてください。
はい。お届けしました。ただいま2週目、自治報道の回でございました。はい、お相手はハンスケと。
はい。スノーでした。
ではまた来週3週目は何だっけ。はい、
教育、
生活スタイルでございます。
あ、もう買ってはい。
何しようかな、はい、っていう感じでございますが、また来週も楽しみにしてください。は